大学に行ってる場合じゃないんです。僕は1994年3月東京都立国立高校ラグビー部フランカー、ジミ
ー。藤島大の楕円球に見る夢。
こんばんは、スポーツライターの藤島大です。この番組は毎月第1月曜の午後6時からお送りしています。本日のゲスト、リーグワン1部埼玉パナソニックワイルドナイツの福井翔太さんです。この後登場していただきます。まずはこの1ヶ月を振り返ります。男子のジャパン、6月にウルグアイと試合対戦することが決まりました。ウルグアイ魂のチーム。6月18日渋宮ラグビー場東京、25日北九州福岡三国ワールドスタジアムで開催されます。2023年のワールドカップフランス大会、ジョージア、なんとなくこう日本でも馴染みが出てきた、これも魂のチームですね。ジョージアが出場権を得ました。ワールドラグビー国際統括団体ですね。ウクライナ侵攻のロシアをこう除外をして、対戦予定のチームにこう勝ち点を与えると方針に踏み切ったので、ジョージアのもう2位以内が確定したということですね。まあ、ロシア、2019年のワールドカップの開幕でジャパンとこう対戦をした、なんか気の良さそうな連中でしたけれどもね、今どういう気持ちなんでしょうか。それから宗像サニックスブルーズ、5月末で活動休止、これ残念なニュースです。今はリーグ1の3部ですけれども、ディビジョン3、宗像サニックスブルーズがどれだけこう日本のラグビーをこう、まあ、いわばかき回してファンをときめかせた、本当に独自のこう展開ラグビーで踊り出てきて、非常にこう選手層は厚いとは言えない、高校大学の時にこう有名であった選手は非常に少ないにもかかわらず、ある種のこう独自性でもってこう気を吐いていた、いいクラブでしたね。あのジャパンのジェイミー・ジョセフさん、ラグビー界がプロ化したもその先駆けですね。プロフェッショナルとしてその当時のサニックスにやってきたと、そこから物語がこう始まっていくわけです。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、男子日本代表を応援する SMBC の提供でお送りします。
今ここから始まっていく、つながっていく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
だけど、今や世界が舞台となった。
一人じゃない、あなたと輝き咲くレソ。
リサイクルモア、ウィーキャン。西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
社会人生活が始まった。
さあキックオフ。
一人で大きな仕事に思い切りぶつかって、
激しいタックル。
一人で初めて契約を取って、
トライ、初トライです。
その時初めて知った、
応援席沸いています。
俺は一人じゃないって。
共に前へ。 SMBC はラグビーを応援しています。
スポーツライターの藤島大です。ゲストはリーグワン1部埼玉パナソニックワイルドナイツの福井翔太さんです。お願いします。
お願いします。福井翔太です。
今日はあのマイクロソフトチームズをつないでモニター越しですけれども、今熊谷ですか？そこは。
はい、熊谷のクラブハウスの中から。
あ、クラブハウスですね、あの綺麗な、
はい、
あの熊谷のこう拠点っていうのはもう見事ですね、あれ。ワイルドナイツの、
いやーすごいですね、うん、やっぱそのチームだけじゃなくて、やっぱ周りの方もすごい応援してくださった感があるんで、うん、より盛り上がってる感じはします。やっぱ
練習環境もいいですか、こうグラウンドその他。
いやー、めちゃくちゃいいですよ。
本当、
はい、めちゃめちゃファンの人もよく来てくださいますし。
あ、いいですね。
はい、カフェも近いんでコーヒーも飲めちゃうんで、すごい練習環
境
が、はい、
今若いラグビー選手でコーヒー好きだよね。なんかコーヒー好きな人多いですよね。
僕も、まあ、2年目ぐらいはすごい無理して飲んでました。かっこよかったんで、やっぱり。
あ、そう。コーヒーかっこいいんだ。
はい、うん。かっこいいですね。
経歴を私の方から紹介します。 1999年9月28日、福岡市、まあ、ラグビーどころですね、の生まれです。まあ、1999年生まれ、若い。22歳。5歳であの、カシー・ヤング・ラガーズ。これもね、あまたの名手をこう輩出してきたスクールですけれども、そこでまあ、ラグビーを始めて、で、かの東福岡高校に進んで、2年の時は高校3冠を達成、それから高校ジャパン、U18、日本代表、U20、ジュニアジャパン、まあ、いわゆるエイジレベル、世代別の日本代表をこう経験してきた。今のまあ、サイズ、186センチ、101キロです。で、まあ、今からちょっと聞いていきます。まず、ワイルドナイツ、リーグワンの、について来ます。非常にこう、まあ、好調にこう、映るんですけれども、雰囲気はどうですか、今。こう内側の雰囲気。
チーム自体も、すごいめちゃめちゃいい感じですね、今。
うん。うん、
あの、ワイルドとナイツっていう、その2チームに分かれてるというか、まあ、そのメンバーがワイルドで、
はいはい。
感じでやってて、
はい。
本当その、お互い、すごいいい状況というか、
うん、
ナイツのレベルもすごい高い強度でできているので、うんうん、それが今まで以上なのかなって思います。
そのナイツってのはものすごくベタな表現すると二軍みたいなイメージなんだけれども、
まあ多分試合とかシーズン通して見てもらったら分かるんですけど、うん、結局何人か入れ替わって試合とかやってるんですけど、はいはい、結局損失ないというか、
はいはい、
その人の個性とかも出てて、そのなんつったらいいですかね、その二軍っていうよりはなんか誰が出てもっていう感じの、はい、なるほど、あれだと思います。
その週っていうか、まあ次の試合には出場しない選手たちも非常にまあなんていうかやる気満々でこう練習ができてると。
そうですね、はい、やる気満々だしレベルも高いしっていう感じです、う
ん、まあ層の厚さということだと思うんですけれどもね。それともう一つやっぱりこうクラブの雰囲気だと思うんですけれども、
はい、
あの試合を見ていて本当に感じるのはあのベンチがまあ充実していて、特にフロントローの3人なんかが後半出てくると。
やばいっすよね。
やっぱり一緒にやっててやばいですか。
やばいですよ。今年何回かやっぱ、その、スタートで出させていただくことが増えたんですけど、やっぱ出てきた側からしても、ああ、かわいそうやなと思います、相手のことは。
相手が。
はい。
恐るべき発言ですね。相手がかわ
い
そうになるようなベンチを持ってる。
やばいと思います。うん、はい。
まあ、例えばそれこそ、堀江翔太だとか、あのクラスが後半のこう勝負どころにまた出てきて、で、もちろん前半に出てる人たちも、もう実力者ジャパンのクラスで、そこからまたジャパンの人たちが出てくると。これ相手確かに大変ですね、これ。
でも、どうしようもないです、多分、普通に。
どうしようもない。ゲームがこう閉まるんですよね、こう。
そうですね、なんか、ね、僕らも多分無意識だと思うんですけど、やっぱ堀江さんのドレッドがメイた時はもうすごい緊張してる感じ、うん、いい意味でね、すごい緊張が出てる感じがしますね。
ああ、やっぱりね。あの、で、はい、もちろんこう、先発とベンチがこう入れ替わっても同じようにこう効果があって、やはり後半は後半で、はい、その、例えばその前の試合先発だった人たちがベンチに入っても、次の試合のベンチからまた実に効果的にこう、力を発揮していくと。
そうですね。うん、なんかもう、ロビーさんがそうなのか分かんないですけど、うん、やっぱ個性を出していくっていうのがすごいみんなある気がして、うんうん、なんでその、いつ自分が出て、どのプレーをしたらチームのためになるのかっていうのを考えてるからじゃないかなと思います。う
ん、今、まあロビーさん、まあロビー・ディーンズさん、いわゆるヘッドコーチ監督ですね、はい、元オールブラックスの、まあ、バックスの選手で、で、まあコーチとしてクルセイダーズをね、非常にまあ強くして、で、まあワラビーズの監督もニュージーランドとして務めた、はい、まあそういう経歴の人ですけれども、
はい、
あの人はこうどういうコーチですか、つまり監督ですか。
いや、なんか日本では絶対ないなっていう感じ、うんうん、海外ならではというか、うん、なんか言い方よくうまくできないですけど、結構緩いんですよ、やっぱワールドナイツ、
は
い、なんでそのなんか緩いけどやるときはやるっていう、うん、その雰囲気作りをすごいできるのがやっぱ日本じゃあんまないかなっていう、結構フラットというか、
あーはー
こうコーチがバーって言うんじゃなくて、選手が提案とかをしたりするのをコーチがまとめるっていう感じなんで、うん、
今緩いって言葉があえて使いましたけども、これよそのクラブのチームの人が聞いて油断するととんでもないことになりますね。つまり緩いってもダラダラしてるわけじゃなくて、つまり選手にもある程度こう権限があったり言いたいことを言い合えたり、コーチのこう号令でこう一糸乱れぬように動くというのとちょっと違うってことですね。
それ堀江さんもそう言ってたんですけど、ええ、その緩いっていうかその自由っていうのが一番きついとか難しいらしくて、うん、その分やっぱ自分たちが考えないといけないことが増えるから、うん、緩さとか自由さっていうのは逆にかえって難しいことっていうのを言ってました、
うん、まあそうでしょうね、
それを堀江大先生、 と。
でもこう、福井さんは、その若さで、まあ今22歳ですけど、例えば入った直後、まあ18とか19。で、その雰囲気をこう経験して、
はい。
それはやっぱりその難しさもありましたか、やっぱり。
いや、全然やっぱ自分で考えて動かないと、置いてかれるというか、やっぱ全選手考えながらやってるんで、一回ミスしたことは次にはもう修正してきてるとかなんですよ。なんでやっぱそこで自分でちゃんと考えてやんないと置いてかれる感はすごいありました。
なるほど。ロビー・ディーンさんは私が前話を聞いたときに、こう二つ山があって、選手たちがこの道を登りたいという。で、私はこっちだと思うと。で、頂上で見える景色が同じなら選手の方を優先するってこう話してましたね。つまりそういうこう。
ロビーさんっぽいですね。
それっぽいですか。
はい。ロビーさんっぽい、そのなんか言い回しというか。
はい。
はい。
で、今、そのチーム内で誰かがミスしたらもうすぐ次は修正してきてると、自分で。まあ、それが競争の厳しさだと思うんですけども、はい、今季福井さんはね、最初ナンバー8。からでしたけれども、先発もあって、6番でもこう先発することがあって、あ、
はい、
まあ、ポジションをこう掴んできたんですけれども、その競争はどうやってこう、勝ち抜いてるんですか？
いやー、なんか、自分の中で、その活躍してるとか、そういうのがあんまなくて、うん、むしろなんで僕がここまで生き残れてんだろうなってずっと思いながら、今シーズン戦ってきたんで、正直自分でもちょっと分かってないんですよね、その辺は。
ああ。もう私はこう、なんていうか、解説の席なんかで見ると、やっぱり強さが出てきたっていうのはこう、印象なんですけども。
ああ、本当ですか？
それはどうですか？自分ではそんなに、前から強かった。
いやいや、そうじゃなくて、なんか、基本的に僕ってチームメイトが罵られることばっかで、褒められないって、どんだけいいプレーしたなって思ってても、うん、ちょっと笑顔で帰ったりしたらみんなにお前調子もないみたいなこと言われるんで、飛んで帰ることが多いんですよ。なんか知らんけど。なんでなんかあんま、多分僕の性格を分かった上でみんな調子乗らないようにしてくれてるんですけど、まあそれもあってなんかあんまり自分の中でなんかすごい作ってるものはあんまないですね。うん、はい、
しかも今聞いてるら全然緩くないじゃないですか。厳しいチームじゃん。
これは多分僕だけですね。で、僕も多分ほとんど積極聞いてないんで、話。
本当。あ、強いですね。私が見てたら、やっぱり福井さんって高校の時から、まあ、しなやかな感じで、スピードがあって、まあ、サイズもあるんだけれども、で、こう、ちょっとステップを踏んで、こう、前へ出るのがすごい上手で、独特の間合いで。で、それに加えてなんか、もう、いざ今季は、今季というか、このリーグワンに入って、いざぶつかったらそこでも負けないっていうか、こう、そんな感じがするんですけどね。
いや、ありがとうございます。そんな。
だから、たくましくなったな。
本当ですか？いや、ありがとうございます。でも確かに、去年、一昨年はすごい、もう当たられちゃったら抱え上げられちゃうとかっていうのはすごい多かった感じがあるんで、そこは減った感じがしますね。前に比べて。
で、これもラグビーのね、こういうワイルドナイツのようなもうトップ中のトップ、国内のトップ中のトップのチームでは、本当にそれこそ必ずサイドステップを踏んで、まともなタックルを芯に浴びずにこう前に出ていくって、もちろん訓練されてるんですけど、そうは言っても、いざとなったら正面でぶつかる気概がないとダメなんでしょ、やっぱり。ぶっ飛ばすような
気持ちない。まあ、そうです、確かにそうですね、はい、そういった意味では今年そういうところで、あんまり苦労した感じはないですね、去年に比べて。
なんかこう強くなったな。例えばなんか筋力と体重が増えたとか、そういうことでもないんですか、もう。
体重もちょっと増えましたけど、でも筋トレとかはやっぱ引き続きやってますね、人よりは。それなりに。
なるほど、なるほど。非常に順調な成長を感じて、まあ成長って言うとちょっと偉そうですけれども。
いや、そう
です。というのは、我々のようなこう取材をしたり放送する立場から言うと、高校のまあトップの中のトップの選手が、大学を経ずに、最初からプロの、しかもこう強豪クラブのプロにこう進んだと。で、一体彼はどうなっていくのかってやっぱ注目するんですよね。
ああ、そうなんですか、ね。
で、この質問は毎回されると思うんですけど、大学に行ったまあ仲間がいますよね。で、こう、彼らも4年間、ああいう場でこう戦ってきて、まあ、今度一緒になるんですけれども、それと比べてどうですかってよく聞かれると思うんですけど、どうなんですか？
いや、自分自身で正直、大学のレベルとか分かんないんで、なんとも言えないですけど、やっぱもうそれは、向こうが入ってきた、まあ、4月以降、がちょっともう、分からせたいなっていうふうに思ってます。
なるほど。そうですね。例えば、ワイルドナイツ、長田智樹、
はい、
早稲田でキャプテンした。彼は高校の時からね、ずっとこう、まあ、しのぎを削ってきた、東海大仰星の、まあ、向こうもキャプテンで。
そうですね。
で、向こうは4年間大学ラグビーをしてきて、はい、さあどうなるのかっていう。
いやまあちょっと練習入ってる感じでもやっぱあいつすごかったっす。
あ、そうですか。あ、もう
分からせてやろうっていう感じでやったんですけど、でもそれでやっぱあいつはすごかったっす。
それはそれでしっかりしてた。
はい。
でもこうやっぱりこう私なんか見てて本当にどちらもいい道だなと思うんですけども。
いや本当そう思います。うん、その僕もうプロに来て経験できてないこともあると思うんですけど、うん、それは向こうも一緒だと思うんですよ。うん、その大学に行って。うん、なんて言ったらいいですかね、その、まあ、おっさんの場合は、何百人の上に立って、チームを動かすってことを多分向こうはもう経験してきてるし、その、自分が一番上に立ってまとめていくっていう難しさも知ってると思うんですよ。けど、僕はそれは多分、まだ経験できてないですし、けど代わりにその、まあ、堀江さんのをはじめ、すごい人たちと一緒にプレーをしたり、考えを共有してたりできてるんで、お互いがお互い、ポジティブな面もあるしっていう感じでいいんじゃないかなと思います、
うん、もうこの話を流れで聞きますけど、これはもう何度もねこう聞かれてると思いますけど、はい、改めてなぜあまたの大学からまあ声がかかったのに、はい、直接プロに行こうと改めてこうちょっと一言
まあ普通に海外行く機会が多くて大会とかで、
はいはい、
でもうボコボコに毎回やられてて、でそれでまあプロに行くっていう風に聞いてたんで、うん、正直それでまた差をつけられるのが嫌だったっていうのが一番ですね。
なるほど。あの2017年の11月にそのパナソニック当時のに入るっていう発表があったんですけども、つまりそれは高校3年の時で、でその年の2月でしたかね、はい、あの高校ジャパンでアイルランドに行って、
ああ、
はい、アイルランド代表にやっぱり負けると、例えばそういう経験ですか、
はい、そんな感じですね、うん、もう本当にもうそういうのの積み重ねですね。
こいつらもうすぐプロ行くのに大学行ってる場合じゃないみたいな。
そうそうそう。ああ、そうなんですよ。はい、うん。
なるほどね。こうでも、例えばあの、東福岡の藤田監督は、セカンドキャリアを考えたら、まあ大学行けって言ったって私聞きましたけども、まあ一応先生はそう言いますよね。
あまあそれはもちろん、はい、ね。僕の親も言われました、それ。
本当。で、そこはもう引かないっていう。は
い、いや、そうですね。もうだって、セカンドキャリア考えてラグビーしたら、うん、なんつういいですかね、その、まあ、無駄じゃないけど、
うん、
まずラグビーがあってのセカンドキャリアだと思ってるんで、僕の場合は、うんうん、もう全部ラグビーに捧げてやってきたので、
はいはい、
まずラグビーを優先して考えたいなって思ってました、
うん、今の一言でもこう今なんていうか非常に私には迫ってきたんですけども、つまりセカンドキャリアなんか最初から考えたらラグビー選手じゃないと。
いや、なんかそんな曲、なんて言ったんですか、
そこまでじゃない、ま
あ。僕の場合は、やっぱそのラグビーでずっと進路を決めてきたし、
うんうん、
ラグビーありきの人生だったんで、
うんうん、
そのもうラグビーに全部を捧げたいなっていうのがありました、僕の中で。はい、
この流れでもう一回聞きますけれども、いざ飛び込んでみて、はい、まあ、それこそ18歳で、そうそうたるメンバーのところにポーンと放り込まれて、最初どうでした？
いやもう半端ないですよ。
あ、そう。
最初遊びでタチュッとしてたんですよ、ええ、その、はい、そしたらホラリリュコリニエスさん、まあ、今のディフェンスコーチの、はいは
い、コリ、
はい、コリさんが僕にちょっとふざけて強めにタッチしてきたんですよ、背中に、そしたら僕息止まっちゃって、僕でも俺もやっていけるかなと思って立ち上がりでこんなことやってて、
タックルなしのちょっとこ う、
あ、そうなんです、
笑顔が浮かぶような、はい、つ
な
ぐ、
そのなんかコリさんのおふざけタッチで僕息止まっちゃったんで大丈夫かなっていうのはすごい思いましたから、
呼吸できなくなったんだ、
できなくなりました、
本当これは大変なところに入ったと、はい、やっぱり
いやもうきつかったですね、特に最初の 1,2 年はもう本当何も通用しなかったん で、
あ
で試合も出れないし、
うんうん、
きつかったですね、精神も、
あ、そう、まあ、でも例えば強豪、はい、大学に行ってたらおそらく1年2年ではもう主力になってただろうし、ちょっとそういうことも考えましたか、当時は、
まあ、まあそうですね、出れない別にして、はい、本当にこの道でよかったんかなっていうのはすごい考えました、
うんうん、なるほどなるほど、でこうね、一緒に戦った例えば、小林健太とか東福岡のプロップだった、
あ、はいはい、
例えば早稲田に進むともう NHK のテレビに映って、はい、こう聡明戦だ早慶戦だって、ああいう時はどうですか、はい、こう心境は。
全然テレビ消してました、普通にすぐ
本当に、
はい、同世代の活躍とかはもう絶対見れなかったです、最初の、その余裕がない時は。
なるほど、
はい、
でそっからあの、いやこの道に来てよかったってこうじわっとこう思ってきたのは大体いつ頃からですか。
それも最近で、うん、それこそジャパン呼ばれた時ぐらいかなって思いました、
ね、昨年のそのオーストラリア戦の前でしたかね。
そうですね、うん、そのパナに おって試合はまあちょいちょい出られてたんですけど、うん、どっちが正しいとかじゃない、
うん、
ってかまあどっちが正解とかじゃないんですけど、まあ、その肩書きというか、うんうん、残る形で実績として出たのが初めてジャパンだったんで、
うんうん、
そこはまあ僕がプロに来てなかったら呼ばれてなかったんじゃないのかなと思います、うんうん、
やっぱり最初にそのジャパン本体のジャパンねエイジレベルじゃなくてから声がかかったと、やっぱりそこにちょっと誇りというか
ちょっとそこはやっぱり、
うん、
はい、嬉しかったですね、うん、
でまあ最初本当に1年はもう大変だったってさっき言ってましたけれども、
はい、
それ入った時はあのポーコックがまだいましたか、デビッド・ポーコック。
あ、ポーイは2年目までいました。
あ、そう、例えばあれ世界で一番当時、はい、ターンオーバーが上手だって言われたフランカーで、
はいはいはいはい、
まあ一緒にやるわけじゃないですか、はい、でも盗んだりこう教えてもらったりそういうことあったんですか。
しましたし、すごいもうひっついてもらって、はい、練習とかも教えてもらってたし、
うんうん、
それで、はい。それで、やっとおらんくなったなと思ってたら、ロッキー、ラクラン・ポーシェが入ってきて。
あ、そうですね。
そう。すごいチームだなって改めて思いました。
ポーシェっていうのは、あの、オールブラックスでこそないけれども、ニュージーランド人で、あの、ターンオーバーがやっぱりね、ニュージーランド国内でも屈指のターンオーバーの上手なフランカーで、はい、今その人と競り合ってるわけですよね。
競り合ってる、競り合えてないと思うんですけど、
いやいや。
でもなんか正直僕の中で、
うん。
そのジャッカルだけって考えたら、うん、デイビッド・ポークよりロッキーの方がなんかすごい感じがしてますね。
あ、そう。へぇ、
はい、
ボーシエですね。ラクラン・ボーシエ。
あ、そうです。はい。
チーフスでした。
ブレイクダウンだけだったら、うん、すごい、そのボーシエ、ラクラン・ボーシエの方がすごいなって思います。
あ、本当。
はい。
企業秘密めいたものはあるんでしょうけど、どこがすごいんですか、彼は。例えば、ボーシエは。
いやちょっとそう、それずっと僕聞かないようにして盗もうとしたんですけど、
はいはい、
なら聞いちゃって、もうたまらず。彼は、その、うん、なんつったらいいんですかね、やっぱ独自の重心の預け方とかをやってて、そこはやっぱ違いましたね。
あ、そういうこう体の動かし方みたいなところ。
そうなんです、はい。なんか、その、デイビッド・ポーコックっていうのは体がすごい柔らかくて、うん、で、筋肉もなんかすごい発達してるから、正直真似しようとしてもできないジャッカル。
なるほど、なるほど。
けど、そのロッキーは、誰にでもできるって言っちゃあれですけど、コツさえつかめば、多分、結構みんなできるようになる感じのジャッカルなんで、そう、そこはすごいなと思いました。
思い切って聞いてよかったですね。
いや、そう、ずっと盗もうとしたんですけど、全然無理で、って聞いちゃいました。
教えてくれました。
もうすぐ教えてくれました。
あの、ボーシエはオールブラックスにものすごい近づいたんだけども、選ばれるかなと思ったら、2019年のワールドカップで、あの、オールブラックスがイングランドに準決勝でこう負けて、あとこう、パワーでこう、ブレイクダウン負けたっていう、まあ、評価になって、で次の監督がやっぱり大きくて強いこうパワフルなフランカーを好むようになった。それはなんかニュージーランドの新聞に書いてありましたね、うん、
ああそうだったんですね、
うん、だ反対から言うとボールを取るのはもうものすごくもともと上手なニュージーランドでトップ級の選手だと。あの今ブレイブルーパスにいたマット・トッドもいましたよね最初。
あ、トッド、はい、いました、いました。
あのやっぱりこの人もオールブラックスの7番で体がボールみたいな感じでね。なんか。
いや、本当に。オールブラックス出身の人はなんか、うまいですね、本当に。
あ、そう。
ゲーム理解度も高いですし、サム・ホワイトロックとかもそうだったんですけど、なんかやっぱ全員、すごいうまいです。なんかラグビーが。
ラグビーがうまいって感じ。
そうなんです。はい、なんか、染みついてるというか、ベーシックがうまいです、まず。
なるほど、なるほど。今あのイングランドから来たジョージ・クルーズってロックもいますけど、今度北半球のああいう人はまた違うんですか。ちょっと
違うんですよね、また、
うんうん、
そうそう。ジョージはどっちかというとセットプレーはすごい上手いしひたむきに頑張る感じなんですけど、うん、まず、まあ、ハンドリングはまあそんなめっちゃいいってわけじゃないんですよ、うん、まあ、比べる感じになっちゃう、うん、あれなんですけど、そのサム・ホワイトロックとかはもう全部ベーシックがあった上にセットプレーがすごいっていう感じだし、うん、
なるほど
なんかオールブラックスの人はなんかすごい、そのベーシックがやっぱすごいですね。
やっぱこういわゆるスキルセットっていうかこう、
ああそうですね、はいはいはい、
キャッチしてパスするみたいな、
そこがすごいんですね、はい、それだけ。
今話をしていて、ちょうど今度大学4年で社会に出る同世代は、そうですよね、同期生は、
はい、
その年齢でもうその経験をしてるっていうのはやっぱりものすごいですね、やっぱり。
すごいと思います。ありがたい。
ボーシエは違うっていう。例えばそういうことは
分かる。偉そうにしちゃって。
で、こっからあと22歳、福井翔太。 今パナソニックでポジションも完全に掴んだっていうほど甘くない競争ですけれども、掴みつつある。で、当然ファンの人は次はジャパンだと。まあ一度呼ばれましたし、次のワールドカップだと、まあ思うわけですけれども、その辺については今、こう、どういう、こう、展望を持ってる？
いや、もう、その先を見すぎないようにはしてるんですけど、うん、本当に目の前のことをやり続けていくっていうことだけに今は集中してます。
うん、目の前のことだってもう日々の練習っていうようなことですか、やっぱり。
そうです。日々の練習、目の前のウェイトであったり、目の前の、その、メニューとか、先を見すぎるとやっぱ不安しか残んないんで、最終的にはいつも。
うんうんうん、
なんでもう目の前のことをやり続けようっていうふうに思ってます。
こう先を見据えすぎるというか見すぎると不安が生じるというのはなかなか深い言葉ですけども、それはもういつ頃掴んだんですか、その境地というか。
どうやろう、いや、それこそ今年とかじゃないですかね。
あ、そう。へえ。
はい。もうそれは、はい、感じました、すごい。
うん。まあ確かにジャパンって私たちは簡単に言うけれども、パナソニックの中にジャパンの人たちがひしめいてて、そこに競争があるんですもんね。扉が2つ3つあるような。
いや、本当そうです。うん。1個開けてもまた次あるしっていう、その繰り返しですよね。
例えばベン・ガンターなんていうのはもう、こう一足先に入ったような雰囲気ですけど。
あいつもマジで半端ないですからね、体。一回僕、あいつのことを車を後ろに乗っけて運転してたことがあるんですけど、バックミラー見たら、あいつ肩を広すぎて全部あいつだったんですよ。そんぐらい体が良かったっす。
本当、
はい。
肩幅が全部取っちゃった、スペースを。
いや、そうなんです。後ろ見えないっていう、あいつ体が良かったっ
へえ。で、一方でこう、ジャック・コーネルセンみたいな、なんていうか、パワーではないけど、すごいこう、なんつうの、一貫性があるとかね、どの試合でも同じような力出す。こういうタイプともまた競り合って。
ジャックは本当に一番、僕は、バックローで尊敬してる選手ですね。
あ、そう、どういうところが。
いや、もうあいつ、めっちゃ賢いというか、うんうん、チームが行ってほしいって時にそこにいる選手なんですね。簡単に言うと。
うんうん、
なんでなんか、すごいですね。ああいうプレイヤーが、その気づかないうちに世界のトップとかに行ってるんだろうなって思いました。
あ、なるほど。
いや、すごいです。だからそのなんかに頼ってないんですよね、ジャックって。
あ
ガンタとかやったら困ったら正直縦行けばあいつ強いから行けちゃうんですけど、うん、ジャックはそういうのに頼るものがないというか、うん、全部平均的にいいんで何でもできちゃうっていう。やっぱすごい。
今でもこう的確にそのいわば好敵手たちをこう見てますね、こう評価して
るの。本当ですか。
やっぱり その観察も大事なんですよね。
人間観察とかすごい勝手にしちゃうというか結構好きですね。
あの、堀江翔太もすごい人を観察しますよね。私いつも
思う。人はすごいですよ。全部見透かしてますからね。うん、あの、ちゃんとなくなっちゃってますから、そのせいで。壊れちゃって。
面白い。布巻俊介って、ね、東福岡高校の先輩の、まあ、伝説の人、
はい。
あの、彼もいますもんね。またただものじゃない男が一人。
いや、俊さんは本当に、プレーもそうですけど、精神面の多分、すごい大きな支柱になってると思います、うん、このチームの。
あ、そう。
本当にすごいです。
やっぱり学びまくれますね、しかし。
まあ、そう、今、口に出したらやっぱ半端ないですね、環境は。
つまり、競いながら学べるっていう、競り合いながら学んでる。
いや、そうなんですよ。うん、そこですよね、本当に。
でも、こう、東福岡高校で、それこそ、強い大学なんか行かない部員もいたと思うんですけど、普通の学生生活を送ってる、
はい、
彼らとたまに会ったりして、で、同じ年で自分はもうプロでそんな世界にいて、ギャップを感じませんか、それ。
まあなんか、ギャップというか、まあいい息抜きになりますよ。
ああ、そう。
はい。なんか、はい、アホみたいな話ばっか、向こうも。聞いてて、楽しいです。はい。
で、今、もちろん、こう、長いシーズンで、時に負傷があったり、そういうことはもう誰にもつきもんですけれども、はい、おそらくそういうこともあると思うんですけれども、
はいはい、
このリーグワンからまあ、その先、今こう何を一番考えて、先ほどまあ目の前のことをやるんだって言ってましたけれども、
はい、
具体的には何を今高めたい？
やっぱもう引き続きいろんな人から盗みまくって、うん、
はいはい。
それを自分のもんにして超えていきたいっていうことなんで、うん、だからもう、さっきも言ったんですけど、目の前のプレイしてる人を見て、うん、自分でそのことを考えてやり続けるっていうことですね。
うん、なるほど。こんな質問をこう解説者が聞くのも変なんですけど、なんでこんなにディフェンスがいいんだと、ワイルドナイツは、埼玉ワイルドナイツは。今、明かしていいギリギリの線だけ教えてください。どうしてもいいんですか？
難しいですね。その、まあ、システムはいろいろあると思うんですけど、うん、一つとして、そのやっぱもう共通理解として、うん、このチームはディフェンスがベーシックにあるチームっていうのがあるんで、うん、
なるほど。
一人一人の意識は相当高いと思います。もう結局そこになると思います。まず大事なのは。
まず、システムの前に意識が高い。
そうなんですよ、うん、僕トヨタ戦で僕とディランか誰かの間を一回パーンって抜かれたんですよ、はい、デトロイに、はい、その時あの横から堀江さん降ってきたんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
だからそんぐらい一人一人の意識が高いんですよね、
は
い、
センターと、まあ、いわゆるフランカーの間バックローの間を抜かれたら、はい、フッカーがそこにパーンってきたって。
そうだから逆もしかりなんですけど、はい、一人一人がやっぱり点を取らせないというか、はい、プライドを持ってやってるんで、うん、ここは他のチームと違うところなのかなって思います。な
る
ほどな
る
ほど。
だから例えばアタックで大活躍しても今のようなちょっとこう抜かれたりすると落ち込まなきゃいけないような雰囲気なんですね。つまり
いやもう本当そういう感じです、うん、はい、
それがまあ環境なんですね。つまり強いクラブにある環境。
あ、思いますね、はい、
なるほど。ファンの人もたくさん聞いてくれてるんですけど、幸いにも私のこれを見てくれ、これを聞いてくれってことをぜひ話してください。
いやまあやっぱりステップのほう、ステップのほうですかね。他にないものといえば僕はそこだと思ってるんで、
あ、
ステップをお願いします。じゃあ
その独特の間合いのこうステップですね。
あ、そうですね、はい、ですね、お願いします。
だからタックルまともに浴びないですよね。
そうですね、
うん、
あんま浴びないようにしてますね、だから、うん、はい。まあ、あと、意外とディフェンス頑張ってるっていう、あの、アタックのイメージ強いと思うんですけど、意外とディフェンス頑張ってますっていう。
意外とはいらないんじゃないですか。明らかに頑張ってます。
よく来てもらったらディフェンスも頑張ってるんで。
はい。そこを見てくれと。
はい、そこを見てください、じゃあ。
なるほど、なるほど。改めてですけど、もう答えは出てるんですけど、あの時の決断。高2の、確か高校2年生の最後の方に、まあ、高3に上がる前ぐらいに、なんか漠然とトップリーグに行きたいと思ったって昔聞いたことあるんですけど。
ああ、そうです、そうです、はい。
そっからこう、続いてる今の道っていうのはもちろん何の後悔もないし、ですよね、当たり前ですけど。
そうですね、もう後悔してたらやってられないんで。
もう、この道でよかったと、言い切れる感じ、
はい。
うん。
言い切れますし、言い切れるようにこれからも頑張ります。
うん、なるほど。で、まあ、高校からプロの世界に飛び込んで、まあ、周りがみんな大人で、趣味だとか、私生活も影響を受けますよね。例えば、堀江翔太なんか、アウトドアが好きだし、こう、キャンプだとか、そういう影響を受けますか、やっぱり。
僕、そうですね、もともと古着好きなんですけど、
あ、なるほど。
うん、古着はもともと好きだって、それで堀江さんとよくプライベートよく一緒に買いに行ったりしたんですけど、その影響で、そのまま一緒にアウトドア連れて行かれて、それでハマったのもありますね、キャンプとか。だから古着とキャンプは今趣味ですね。
古着からキャンプってもなんか非常に環境にいい感じですね。
SDGs ってやつですね、最近流行りの。
しかしそういうサイズの古着ってのは見つかるんですか、やっぱそういう店があるんですか。
逆に古着の方が結構サイズ多いですね、既製品のやつよりも。
ああ、なるほどなるほど。
はい、大きいサイズは結構あります。
あとこう車の運転も好きだっていうのは、
はい、今も好きですし、前の車の時も、もうルンルンで納車した車があって、ええ、で2日後とかに、その、神奈川とかにも、その、行きがって行っちゃって、それで VV やってたら、その、とんでもない路地に入っちゃって、それでちょっと擦っちゃったんですよ、左側を。
買ったばっかりです。
で、もう買って2日後のやつです。焦っちゃって、どうしようかと迷っちゃって、ええ、そのアクセル全部踏んだんですよ、とりあえず。抜け出そうと思って。そしたら、あの、鼓膜破れるぐらい音、なんか爆発音して、でその路地抜けたらドア3枚いってて、もう、納車2日ですぐ修理工場出すっていう。
あの、グランドでは冷静なのに、ちょっとこう、判断を誤りましたね。
いや、もうあれは、無理です。さすがの堀江さんでも多分踏んでたさ、アクセル。
そこにもやっぱり堀江翔太がこう、人生の基準として出てくるんですね。
いや、そうですね。堀江さんはもう本当に、僕の、そうですね、道の、なんか、先を行く人というか、うん、あの人の背中を追ってる感じはします。自分の中で。
ラグビープレイヤーとして堀江翔太ってどこが一番一緒にプレイしてて、すごいですか。
どこがすごいんですかね。まあ、自分を持ってるってとこじゃないですかね。チームがうまくいってなかったり自分がうまくいってなかったりするとやっぱ何かのせいとかにしたくなるんですけど、あの人は常に自分に矢印向けてるんで、そこはやっぱすごいと思います。
なるほどなるほど。で、自分を強く持ってるっていうとなんかこうチームワークよりそっちを優先するように普通の人は考えちゃうんですけど、違うんですよね。
違う違う違う、そのチームのことを考える上でまずは自分に矢印を向けてるっていう、うん、
なるほどなるほど。
自分がチームのために何をすればいいかっていうのを常に考えてる人なんで、うんうん、そうなんですよ。だからそう、自分の存在のことも知ってるからあんまり多くは発言しないし、うん、けどここぞという時に発言するしっていう感じで、うん、
なるほどなるほど。
ああいう先輩にみんなついていくんだろうなっていう感じですね。
でもこう福井翔太今22歳ですけど、そうそうたる インターナショナルの選手たち各国の囲まれて技術を盗んで、まあ、直接聞くこともあって、はい、最後結論はやっぱりでもそういうところに行くんですね。つまりこう内面、人間の内面っていうか、
まあ、あると思います。結局どんだけ技術があっても内側ないと発揮できないと思うんで、うん、そこは大事だと思います、
うん。今日、ゲスト埼玉パナソニックワイルドナイツ福井翔太さんでした。本当に忙しいのにありがとうございます。
すみません、ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。
マイクロソフトチームズをつないで出演していただきました。ありがとう。
ありがとうございます。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢が、
だけど今や世界が舞台となった。
一人じゃない、あなたと輝き桜と。
リサイクルモア、ウィーキャン。西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
社会人生活が始まった。
さあキックオフ。
一人で大きな仕事に思い切りぶつかって、
激しいタックル。
一人で初めて契約を取って、
トライ。初トライです。
その時初めて知った、
応援席沸いています。
俺は一人じゃないって。
共に前へ。 SMBC はラグビーを応援しています。
大学に行ってる場合じゃないんです、僕は。これは私が、まあ、国立高校のラグビー部のコーチをしてる、それはそれは昔ですね、1994年3月のはずです。ジミーという、まあ、愛称の体の小さなフランカーがいて、頑張り屋でしたね。タックルとセービング以外のプレーはほとんどしたことがないというタイプでしたけれども、彼が、まあ、その国立高校っていうのは今もそうなんでしょうけれども、当時いわゆる非常に進学の盛んな学校で、高校を出てそのまま彼はそのなんか専門学校に進むと言ったんですけれども、それが何かというと、当時の言葉だとコンピューターのゲームをクリエイトするというか、こう作る、そういうものに自分の進路を定めて、でその分野は当時こうなんていうんですかね、どんどん広がっていく、進んでいく時期で、本人としては大学に行ってる場合じゃないと、一刻も早く専門のその教育を受けて世に出るんだと、私にこう立ち話でしたけどね、校庭のグラウンドの、そう話したのよく覚えてます。で彼はまあその後その業界に進んで非常に活躍をしました、していると思います今も。でそれを聞いた時に、やっぱりそのおそらく親も先生もというんですかね、周囲は大学に行くべきだと、受けるべきだと、まあ、そういう環境の学校なので一体に違いないんですけれども、これ頑固者でしたからね、何しろタックルとセービング以外しませんから、自分の道をこう突き進んでいく。でこれはやっぱりね、私が長く生きてきてラグビーを考える時もそうなんで、よく考えるんですけど、例えばこう何々高校、何々大学、何々チームのラグビー部は各あるべきだと、各あるべしと、こうあるべきだって考える人も必要です。やっぱりこのクラブはここに誇りを持ってこうやっていくんだ。しかし一人の人間っていうのは、やっぱり私がこうしたいからこうするっていうのが一番こう大事だと思う。福井翔太、東福岡のまあキャプテンで、同世代のまあトップ級の選手、大学からあまた声がかかる、しかし自分はもう高校出たらプロの世界に行くんだと、こう自分で決める、こう自分で決めるっていうのがいいですね。だから言語が全てこう自分で決めて、そこで起こった出来事をラジオに出てくれて話す、もう言葉が全部生きてると、そう思いましたね。ジミー、まだ人生でセービングとタックルだけしてると思います。この番組は放送の翌日からポッドキャストで配信します。ラジコのタイムフリーでもお聞きいただけます。来週のこの時間には再放送があります。またパラビでも配信します。次回は5月2日の放送です。藤島大でした。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、男子日本代表を応援する SMBC の提供でお送りしました。